立法部の分析家による分析、背景、カリフォルニア州全生徒の約5人に1人が英語学習者である。2015年から2016年の間、小中高等学校のカリフォルニア州公立学校生徒およそ270万人は英語以外の言語を自宅で話す。学校はこれら生徒の中からおよそ140万人を英語学習者として分類しており、英語がまだ流暢でないとしている。英語学習者はカリフォルニア州公立学校全生徒の 22% を占める。カリフォルニア州英語学習者の 80% 以上はスペイン語を母国語とするものである。学校は英語を学ぶ全生徒を助けるべきである。公立学校は英語学習者に数学や科学など他の科目を教えるほかに、英語の会話と読み方を教えることを法律で義務付けられている。全国の学校は英語専用または2カ国語プログラムのどちらかで英語学習者に教える傾向がある。英語専用プログラムの場合、生徒は英語のみを話す教師から英語並びにその他の科目を学んでいる。2カ国語プログラムの場合、生徒は英語と生徒の母語の両方を話す教師から科目を学んでいる。2カ国語プログラムは3年から6年計画で行われているものが多く、その後は生徒は英語のみで教えられるクラスに出席する。生徒が英語が流暢になっても、少なくとも1日の一部は生徒の母語で英語学習者を教え続ける2カ国語プログラムもある。カリフォルニアは英語学習者に主に英語で教えることを学校に義務付けている。英語学習者がどのように教えられているかという一部の懸念に応えて、カリフォルニア有権者は1998年に提案227を可決した。提案227は一般的に英語学習者に英語で教えることを義務付け、2カ国語プログラムの使用を制限するものである。提案227は一般的に英語学習者が他の英語専用クラスに移行する前に1年の特別な集中英語教育を英語学習者に提供することを公立学校に義務付けるものである。提案227は今日も引き続き有効である。学校は特定の状況下で2カ国語プログラムを運営できる。提案227課では、英語学習者の保護者は自分の子供が2カ国語教育の対象になるためには、学校に出向き、権利放棄に署名しなければならない。学校は生徒が次の3つの条件の1つを満たした場合に、これら権利放棄を承認する。1、英語学習者が英語のみのクラスに30日間以上出席し、その生徒の教師、校長、並びに学校区教育長全員が2カ国語プログラム、並びに学校区教育長全員が2カ国語プログラムで学んだ方が良いと同意する。2、生徒は10歳以上である。または3、生徒はすでに英語を流暢に話す。学年あたりで20人以上の生徒が権利放棄の承認を受けた場合、学校は2カ国語クラスを提供するか、または生徒がそのようなクラスがある学校に転校することを許可しなければならない。1998年以降、2カ国語プログラムを提供する学校は少なくなっている。提案227が制定される前の年には、カリフォルニア英語学習者のおよそ 30% が2カ国語プログラムで教えられていた。それから10年後、カリフォルニアの英語学習者のおよそ 5% が2カ国語プログラムで教えられていた。教育区及び教育長は年次計画過程でコミュニティに参加しなければならない。州は英語学習者を含む特定の生徒グループを対象として提供するサービスについて記載した年次計画を発行することを教育区及び教育長に義務付けている。 学校関係者はこれらの計画を採用する前に、保護者やその他のコミュニティメンバーが希望する学校運営プログラムのタイプについて話し合わなければならない。提案、本法案は提案227の主な条項を無効にし、以下のような英語教育についての新条項を追加するものである。2カ国語プログラムの制限を排除する。本提案書のもと、学校は英語専用プログラムで英語学習者に教える義務はなくなる。代わりに学校は2カ国語プログラムを含む様々なプログラムで英語学習者に教えることができる。さらに英語学習者の保護者は自分の子どもを2カ国語プログラムに登録する前に権利放棄書に署名する必要がなくなる。保護者の要求に応える地区の義務。学校は一般的に英語学習者のためにやりたいように独自のプログラムを計画できるが、保護者が要請すれば英語学習者に集中英語教育を提供しなければならない。また教育区は保護者の要求が多ければ英語学習者に特定のプログラムを提供する義務がある。具体的には、1、学年あたりで20名以上の保護者、または2、全体で30名以上の保護者のどちらかが英語学習者のための特定プログラムを要求した場合、その学校は可能な限りそのようなプログラムを提供しなければならない。地区は英語学習者のプログラムについてコミュニティメンバーに相談する義務。本提案書では、教育区並びに教育委員会が英語学習者への教え方、英語専用プログラムまたは2カ国語プログラムの無の使用などについて保護者やコミュニティメンバーに相談する義務がある。教育区並びに教育委員会は年次定期計画過程の一環としてこの反応を求める。地区によってはこのような課題について年次計画過程ですでに話し合っているそうだが、本提案はこれらの課題についての意見勧誘をすべての地区に義務付ける。財政的影響。本法案は州政府に対して目立った財政的影響はない。ただし英語学習者を教える教育区によってはその方法を変えることになるだろう。これらの変更は地方の費用にあまり影響はない。学校に対する法案のプログラムおよび財政的影響について以下のように討議する。英語学習者に対するプログラムの重大な影響。法案は一般的に英語学習者の教え方を変えるように教育区に義務付けないが、全教育区への2カ国語プログラムの開始または拡大をより簡単にする。本法案の正確な影響は保護者や学校がそれに対してどのように反応するかによって決まる。2カ国語プログラムは時間とともに英語専用プログラムで教えられていたであろう英語学習者を2カ国語プログラムで教えることでより一般的になり得る。このような教育区と生徒にとって本法案のプログラムの影響は重大であろう。学校の継続的及び一時的費用への小規模な影響。法案により作成または拡大された2カ国語プログラムでは、両タイプのプログラムの年次費用のほとんどはクラスサイズや教師の給料のような要素で、総合的に英語専用プログラムよりも必ずしも費用が高かったり安かったりするものではない。2カ国語プログラムを採用する学校は、新カリキュラムの開発、新教材の購入、新カリキュラムや教材に対する教師の訓練およびプログラムについて保護者への通知などの一時費用が発生する。しかしこれらの費用は、学校はカリキュラム改正、新教材の購入、教師の訓練および重要な学校問題について保護者への通告などを定期的に行っているので、必ずしも追加費用ではない。 本法案に賛成または反対するために結成された委員会のリストについては http://www.sos.cawsure-contributions をご覧ください。委員会の献金トップ10リストにアクセスするには http://www.fppc.ca.gov/transpancy/top-conributors/nov-16-gen-v2.thml をご覧ください。